今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ドットコムでございます。戸村さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
戸村さん、微妙に笑ってましたね。
いや
僕は見逃さなかったですよ。
でもさ、いつもさ、はいはい、ドットコムでございますなんて始まるから、ね、ちょっとね、そうそうそうそう、今日はね、長めにしてみました、うん、ドットコームでございます。
ドットコーム。2016年は下半期はそういう感じで
い
くんですか。
いや
そういうわけじゃなくて、
そういうわけではなく、はい、ただ単に思い立ったんで。
なるほど、ね、
やってみて、
ノリで、
そんな感じでございますけどね。
なるほど、は
い、まあ、全国的にもやっと梅雨も明け、
うん、明けましたね、
出ましたね。
暑いはね、
もう暑い暑いですけど、はい、なんかイメージ的にはもうちょっとね、うん、猛暑になるんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはい、これからもうちょっと暑くなる。
今でも僕十分暑いと思いますけどね。
暑いのは暑いですよね。
はい、俺でもね、うん、なんかね、暑いと思うんだけど、はいはい、やっぱね、トレーニングしてるから俺、
トレーニング
、
うん、言うても、
うん、はい、
なんかね、動くんだよね、体が。バテバテになんないよ。
へー、
トレーニングしてるから。
最近ね、鍛えてるでしょ。なんか
鍛えてるわけじゃないです、トレーニングして
る。トレーニング。
まあね、そんな感じでですね、はい、今日も木場のスタジオからお送りしてますけどもね、
はい、
今日はね、ゲストの方いらっしゃらないんですよね、
う
ん、
そうですね、久々じゃないですか、いないのは。
ね、
はい、
ですよね、
たまにはいいんじゃないですか、いないのが3人で喋るのも ね、いつも喋ってませんので。
ずいぶんあれだね、ひげの方も綺麗に整えたのね。
ひげね、生やしてたか生えてたんですけど、もうこの辺が痒くなっちゃって、もうイライラしちゃって。
そうだ、なんか綺麗になってます
よ。そう、もう切っちゃいました。俺はやっぱね、ちょっともう我慢できないっつって切れちゃいました。
なるほど、
ね、無理でした、僕は。
俺トレーニングしてるのに、まあ伸ばしてから
ね。ひげもトレーニングだよね。
ひげトレーニングしてるから、そんなこんなですけどね、
はい、
今日はですね、久しぶり
なんじゃないですかね。
いるんですか、ゲストの方。
います
よ、
はい、
久しぶりですよ、
はい、
久しぶりじゃないですか、ね、なんかね、もうね、こうラジオの入る前からね、はいはい、次の話で盛り上がっちゃって、
ね、そうですね、
なかなかね、そうなんです、次の話にならなかったんですけど、はい、戸村さん、よろしくお願いします。
はい、それではご紹介しましょう、今夜のゲストです。大和プロスタッフ OSP プロスタッフの川村幸太郎さんです。よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
川
村さん、
トレーニングすると熱くなくなるの。
いや、なんかトレーニングすると熱くなくなるんじゃなくて、トレーニングしたら熱くて朦朧とする感じある、わかりますよね、はい、多分小太郎君ロケもいっぱいやってるから、うん、はい、それがね、なんか随分半減する。
ちょっとこれマジで聞いていいですか、
うん、
俺ちょうど一昨日まで音楽川にいたんですよ、
うん、
で、はい、熱くて、
うん、
で体が慣れてくると、
うん、
トレーニングしなくても大丈夫になってくる。やっぱまだ暑くなり始めだから、
うんうん、
バテちゃって、
うん、
もう次の日朝起きたらもう体動かないぐらい、
う
ん、何をトレーニングしたら。
いや、ね、至って普通のことやってるんですけど、まあ、俺ざっくり今は、まあ、1時間ぐらいウォーキングするか、はい、自転車で20キロぐらい走るか、うん、
20キロって結構走んの。
ただね、サウナスーツ着て、うん、もう極限状態でこう熱い状態で走ってるんですよ、う
ん、そんなの走ってる、
だからもうの袖から汗が滴れるぐらい、もっとも歩くと、
うんうん、
ぐらいになるんですけど、
はいはい、
それもちょっとその去年ね、
うん、
まあ、風邪が治らない、
うん、
それとあとこう夏、うん、釣りしてると意識が朦朧として集中力がもうボケっとして投げてるだけ、もうこれに腹立ったんですよ。
ほいほい、
俺こんなはずじゃない、
自分に腹が立つ、
自分に腹が立つ、
うんうん、
何だこれ、この朦朧としてる、うん、でも体がそうやって言ってるから、
うん、
もう嘘はつけないから、
うん、
もちろんキャストはしてるんですよ、だけどなんかただ投げてるのがもうありえると分かる、自分の中で、
うんうんうん、
あるじゃないですか、そういう時。
いや、なる、本当にね、
うん、
気持ちが
つい
て、
そうそうそう、
あ、体がついてかない、
そう、
うん、
それにすごく腹が立って、うん、で今年から言ってるんですけど、言ってもね、ジムってクーラー効いてて空調もしっかりしてるから涼しいんですよ、
は
い
は
い、
うん、
その中で、うん、その夏だし、
うん、
もう行く前にはっきりと汗かいてるんですけど、
はい、
ジムの中に入る前に、
はいはいはい、
だってもうサウナスーツ着てるから下
に、
で長袖長ズボンで、
うん、
だもう滴れて、
うん、
もうちょっとこう意識朦朧とするんだけど、それでも動くっていう、まあちょっと釣りより辛い状態をキープして、うん、
追い込みですよね、
やってるんですけど、そうしたら結構全然ね、全然大丈夫。
サウナスーツ、うん、
全然大丈夫。
いや、逆になんか孝太郎さんがその何、その体力がなんて、そのロケやって次の日ちょっと食らっちゃうとかっていうのがちょっと信じられない、
うん、
やっぱり、まあ、その、うん、そんなに寝ないでしょ、朝早いから、
はいはいはい、
そうすると大体 3,4 時間ってどこ寝ても
そうです ね,
そうですね
釣りの、はい、前の日の、ねうん、睡眠なんて、うん、それで気温35度ぐらいとかをずっと夕方、ね、暗くなるところまでやってたら、うんはい、なる
なりますよね、うん、言ったらだってその労働時間で言ったらもうすごい
ですから、ね、まあ半端ないですよね労働時間で言ったらね
15時間ぐらい釣りし、ねまあ、ちょいちょい休憩するにしたって相当ですよ、うん、
で後頭部からの熱と、うん、あと頭の回転をさせなきゃいけないから、うん、両方使ってるからやっぱこの辺が来るじゃないですか、
うんうん、はいはいはいはい
でこの辺がいつもやられちゃうんですけど、うん、それがね本当に今年はねなんかまだ一回もなってないんですよ、
やっぱそれやっぱトレーニングのさ
いやおかげっていう今ことにしてんだけど、うんうんうん、わかんないもしかしたらなるかもしれないけど、はい、今のところは全然なってないから
孝太郎さんトレーニングとかやられるんですか
いや全然やらない、
やらない、
うん、で気をつけてるのは少しでも早く寝ようっていうことと、はい、うんあとは、まあ、本当はありきたりだけど水分と、
はい、
それぐらいかな
あとはあれですよね小太郎くんはミノさんですよね
ミノさんやべ振られてもわかんねえぞ自分
アミノさん
ああさすがあそうでもそれは確かにアミノバイタル、
はい、
のようなねあの手のものをあれはそうだから分かりやすいのが、本当にそのユウくんが言ったみたいな、うん、もう本当に釣りはちゃんとしなきゃいけない集中しなきゃいけないって分かってるんだけど、うん、もうやっぱり頭もボーロとしてきて、うん、体もやっぱり足がもうついてこないってなった時に、うんうん、あれ飲むと動くんですよ、
う
ん、
あそうなの
いやあれびっくりしますよ
これは、うんはいはいまあ、金森隆にもお互いが言ってたみたいで、うんはいはい、いやそれ孝太郎君と話した方がいいなってあいつは言ってたんですけど、
はいはい、
そのくらい多分ねアミノさんの話まだ孝太郎君としてないんですけど結構多分ね何が効くとかそのうんちか俺も分かんないんですけど、うん、飲むとね現状本当にそういう風にね、うん、体感するんです
でもこれからの時期ってね皆さんほらなんだかんだでねまあ言うたらアスリートですよ、うんね、プロアングラーの方ってね、うん、僕みたいにね一般のサンデーアングラーの人なんかはアミノさんってそういうの売ってるんですか
まあ、今コンビニとかでもね多少アミノ酸強いやつ売ってるし
で、まあ、箱にこう小さい梱包された小分けされた袋で、まあ、こう何本か入って、であるんですけどで飲み物と一緒に飲むタイプとか他にも、まあ、あるのかもしれないですけどで、まあ、値段によって、まあ、バージなんだあのグレードがあるんですよ
そのアミノ酸の成分がどのくらい入ってる
かなるほどね、
で結構僕はやっぱもうこれはもう必要だと効果を実感したもんで、はい、それのちょっといいものを常にもう車の傍らにキープしております、
そうなんだ
ちなみにどこがどこのやつがいいとかやっぱあるんですか
そこまでは使い比べてはいない、
まあ、結構なんか味の素とかいろいろね本当そういうメジャーなところがいっぱい出てて、
それガンガン飲むもんじゃないんでしょ一日何回とかって決まってるでしょそれ
あと寝る前に飲むだけとか
あ、そうなん
そういうのもある
ありません。
いやでも本当夏は危ないですからね前5月にね、うん、あのそういえば孝太郎さんも劇者もね来てくれたキャスティングのね、うん、音楽のイベントあったんですけど、うん、もう暗いかけましたからね、うん、
でも暑かったですよねあとお客さんにちゃ俺すげえ言い続けてましたもんその熱中症だけは気をつけてくださいって、うん、
でその、ね、日光よりもその日差しよりも、はい、あのガス部の中のこのなんていうんですか、下からの照り返しのこうモワモワ感っていうの、うん
はいはい、
あれが半端ないんですよ、うん、その暑さが、
うん、でまたその朝露で、うん、朝はこう濡れてるものが日が昇ってくると蒸発してきて、
う
ん、湿気と
かすご
いこう体力を持ってかれる、
ミストサウナにいるみたいな感じのすごいんですよ。
本当になんかもう暑苦しいって感じですよね。
そう、もう玉汗も吹いちゃって、腕とかも。
だからこれから夏休みに入ってね、皆さん釣りも行くと思うんですけど、本当その辺はね、
そういろいろ気をつけて。
ね、トレーニングとアミノ酸。
トレーニング。
トレーニング。
まあまあまあ、あの我々結構あの荒治療時代なんで、言ったら追い込めばいいかなって俺勝手に思ってますけどね、時代的には荒治療。アミノ酸なんかなかったから当時。
そうですよね。
まあね、そんなこんなでね夏の話になりましたけど、
はいはい、
まあ、せっかく孝太郎君来たんでね、うん、夏といえば、うん、まあ、どんな釣りするのとか、はい
は
い
は
い、そんな、ね、釣りの話も聞きたいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、夏といえば、うん、
夏といえばで、うん、あのトップオーダーと行きたいとこなんですけど、
ほうほう、
これ始まる前に、うん、まあ、劇ちゃんと今日今、まね、待ち合わせで会って、うん、まあ、こう最初に話になったのが、うん、バックスライドワームなん
です。という
のも、まあ、劇ちゃんが今開発、
うんうんうん、はい、してるやってますね、
ガンクラフさんの、
うん、は
い、で釣ってる、結構、いや結構いい感じになってきましたと、
うん、
はい、でやっぱ僕もやっぱワームこれまでも
釣
って
きたので、そうですよね、
盛り上がっちゃって、
うんうん、
はい、だからどうバックスライドワームってやっぱ、まあ、釣れるでしょ、
はい、
夏に限らずだけど、
はい、
で、まあ、いろいろその性能もあって、
うん、
どういうバックスライドワーム好き？
あどういうバックスライドワーム、一言で言うと、結構なんだろうな、バランス全体的にバランスがいいの、癖が強いよりは、全体的にバランスがいい方がいいなっていうのが個人的な意見で、それはどうしてかっていうと、まあ言ったら例えば、バックサイド幅だったりとか、まあズルビーたりしてもとかいろいろあるじゃないですか、バックサイド使い方が、その中でこうズル引きはこれいいんだけど、バックサイドはこれいい、あフォールはこれがいいんだけどとか、いろいろあるじゃないですか、それが結構一番バランス取れてるやつがいいと思って、いいというか、今は一番使いやすいんですよ、それなぜかというと、あとはなんか自分でその状況に応じてこうカバーしちゃう、例えばもうフォールスピードが遅い方が良ければちょっと軽くサミングしながら押せばいいしとか、そういう風にやっちゃうから、どうしてもね、なんかね、あの万能のやつがいいです、1個で賄えるやつ、ただそれが これじゃなきゃ食わないとか、これの方が奥いっぱいに入るとかね、いろいろあるとは思うんだけど、今はなんか万能なやつで賄っちゃってますね、
バディクローが結構それに、
そうそう、それに近い、その言ったらキャスト、アキラシもいいし、その重さもいいし、ズルビーてもいいし、ボールさしてもいいし、でこう誘ってもいいし、パーツもあってっていうんで、一番なんか今バランスが取れてて、まあまあ一番本当にコーヒージュワームでも、もうここ近年ではバギークローしか俺使ってないから、まあ劇のね、そのプロとのワームは一緒にテストしに行ったりとかもしてるんで、まあ今夜本来もうちょっといいんじゃねとか、いやでもさこういう時もあんじゃんとか、こういろいろやりながらもちろんやってるんですけど、今はなんかこう万能なコーヒージュワーム、バックスライド系ワームがまあ今一番は対応してるかな。
バギークローは、まあ、コーヒージュワームって俗に言われるけど、あれ意外と塩はそんなに入ってないでしょ、
そうなんですよ、
そうですよね、意外に入ってないですよね、
そうそう、結構ね、知ってる人もしかしたら少ないと思うんだけど、やっぱどうしてもコーヒージュワームって塩みっちりで重い、でももちろん塩って入ると重くなるんだけど、実は張り持ちが悪くなるとか、そういう部分もあって
ありますね。
バギークローはまあ、結構こうね、持った感じはしっとり重いんだけど、
意外に塩はね、
そう、
は
い、だからこう素材がもちもちしてて、針先が出にくいとか、あれ結構、ね、万能ですね、あの意表をついたって言ったらあれだけど、ね、
そうです
ね、
ありそうでなかったというか、
そうそうそう、
でなんか全体的なバランスも非常にいいんだよ、なんかこう使いやすさといい、ちょっとねやっぱりこうヒートアップしてるとですね、もうこの辺で一曲なんですよ、
えあもう
もうそう
おっと
そうなんですよ、これって何、もう真ん中ぐらいって
こと、真ん中ぐらい、
さっき始まったばっかり、
なのでちょっとこの辺一曲いってみましょうか、
ね、はい、それでは今夜のゲスト川村幸太郎さんのリクエストで、今夜の一曲です、ザ・ブルーハーツの青空。
なだろう、何の歌のかわからない、
嘘でしょ、
聞いたことはあるはずさ、
全然違うんだけどねいや、まあ、元気になってくるとやっぱりちょっとブルーハーツってあんま聞かない時代だったのかね、
あのね、名前しか僕ねあんまり聞いたことないです、
はい、
リンダリンダの人は知ってるんですけど、確かそうですよね、
同じ人ですね、
ですよね、
あれと劇者今だって30だっけ、
3ですね、
あ、
ま
あ、
リンダリンダの曲を歌ってた人ぐらいしか僕は知らない、
私リアル世代なんですけど、それでも高校生でしたからね、
でそれで俺なんか多分聞いてたでしょ、まあ、言ったらカラオケで中学校の時誰か歌ってるとかそんな感じだから、
見に行きましたからね、
まあ思いっきりですもん ね、
は
あ、まあ、そんなこんなでですね、はい、今日は幸太郎くんをお迎えしているフィッシングトレーニーなんですけども、はい、なかなかですね幸太郎くんとやっぱ次の話をしていると申し訳ないけど30分じゃ足らないというね、
そうですね、
はい、現状でコーヒージューワームのね、さっき話になりましたけども、
はい、
逆に幸太郎くんはこう、なんていうか重要視している部分、
いや、あのね、バックスライドって、まあ、元々ファットイカ大好きで、でもうしこたまつった、
はいはいはいはい、
でドライブスティック、あれはバックスライドで、まあ、自分も一番よく使うんですけど、正直あれはドライブスティック完成した後に、たまたま思いついた使い方で、逆から刺したらバックスライドするのかなと思ったら、いい感じで動きながらして、で結局、まあ、よく釣れるのはあるけども、弱点もあって、でそれは良くも悪くも、ワッキー差しに近いでしょ、糸の出所がね、ボディの真ん中よりちょっとテール寄りだけど、だから、ヘビーカバーで使うと、ちょっとこう枝なんかに挟まりやすいっていうのはあるんだけど、でもメリットもあって、あのフォールだけじゃなくて、こうボトムについた後も、ちょんってこう跳ね上げると、ヘビとかザリガニが逃げる時にさ、ボディくの字にしてピンと跳ねる感じ、あれが出せるから、なんか魚っぽく落ちてくんだけど、こうちょっとロッド操作ではエビザリっぽい感じになって、リアクション的にも食わせられるしっていうんで、 あれはね本当にすごい、未だによく釣れるし。
だってあれじゃん、ちょっとタイプがこう、まあ、今バギークローの話になりましたけど、うん、バギークローとも違ってて、うん、もうちょっとこうなんて言うんだろうな、言葉にすると難しいんだけど、うん、簡単に言うと、うん、タフった時でも強いというか、
そう細身だし、
そう細いし、
うんうん、だガシガシこうカバーに、ね、うん、入れまくってっていうにはちょっと素材も柔らかい部分もあるし、
うん、
まあね、最近ファットって
はいはいはいはいはい
はいはい、で今までのドライブスティックの例えば 4.5 インチだと、うん、ちょっと太いライン16ポンドとか使うと泳がなくなっちゃうところを、うん、太いラインでもしっかり、
うん、
ポール中に勝手に動いて
アクションしてくれる
っていう、うん、でロングピッチもしやすくてっていうのを作ったんですけど、
うん、
でもね正直言うと、うん、バックスライド専用ワームっていうのは、
うん、
作ってた時期があった、
お
あったんだけど、で仮金型まで作って、
はい、
だけども挫折した、
挫折した、
そう、
お
それは何かっていうと、そこそこいいものはできたの、
はいはいはい、
まあもう世に出しても、まあ、問題はないぐらいの、ちゃんとバックスライド綺麗に入っていって、でその後もボトムで誘ってもなんかこうちょっとエビっぽい手がついてたんだけど、ほにゃほにゃって動いて、だけどこれぐらいだったら現場だとドライブスティック使っちゃうかなっていうのが正直なところで、だから劇ちゃんがバックスライドワームやってるって教えてくれたのが、もう結構1年、
うん、そうで、もう1年ぐらい前ですね、
うんうん、はい、で聞いた時に、
うん、
その自分はちょっとトライしたんだけど、いや難しいでしょ、
そうですね、
実はもう途中で諦めたんだっていう話もして、うんうん、ただ劇ちゃんそこからずっと、まあ、ちょくちょくそのどうどうみたいな話をしてて、ずっと頑張ってて、いやなかなかうまくいかないっす、でもちょっとこう良くなってきましたとか、
うんうん、
で今日もやっぱ聞いたら、いやよく釣れるんですけどもう少しですかねみたいな、
うんうんうん、
やってるから、うん、まあ、そういうのも聞いてるのも面白くて、
はいはいはいはい、
ね、
まあね、ずいぶんね、なんか劇からも俺話聞いたりとか、うん、まあ、物見せてもらったりとか、うん、孝太郎君と同じように聞くんですけど、
うん、
ずいぶんなんかこう、まあ、初期段階よりはずいぶんパワーアップして、
うん、
いい方向にどんどんどんどん、うん、一応前に進んでるは前に進んでるんで、
う
ん、どうなの最近は、まあ、最近それでちょっと前もロケやったりとかもしたでしょ、
う
ん、
そうですね、ロケで、まあ、試して、まあ、その前も普通にプライベートで行って、
うん、
自分で使いってテストしてとかって言ってるんですけど、釣れるのは釣れるんですけど、
うん、
あとね、やっぱりその吉田劇の、
うん、
もう少しちょっと色が足りない部分がちょっと自分の中ですごい感じてて、
うんうん、
釣れるワームってたくさんあるじゃないですか、
うん、
今市販で出てるものも、
うん、
今の状態で、うん、多分発売したら、
うん、
まあ、普通のバックスライドワームなんですね、
多分そのなんだ、うん、孝太郎君がまさに言った、
そう、
そのドライブスティックでも、
うん、
そのまかないちゃうんじゃねえかみたいなこう葛藤状態っていうか、
他のバックスライドもいいんじゃねえのっていう、
うんうんうんうん、
今現段階の僕のは、
今だから孝太郎くんが挫折した時と同じぐらいな感じの劇の中では感じの気持ちなんだろうね。
で正直今日は孝太郎さんゲストで来ていただいて、
うん、
一応こういう感じで今こことかここでこういうのをちょっと苦戦してんですよねっていうさっき、
うんうんうん、
お話をしたんですね、
うん、
はい、でまあ、俺より孝太郎さんの方が圧倒的にものづくりは、
そうだね、
申し訳ないけど、うん、俺今全然ないし、
うんうんうん、
でちょっと今こういうとこ迷ってんですよねっていう話をしたら、
おう
おう、まあ、ちょっと孝太郎さんが少しアドバイスいただいて、お
う
お
うおうお
う、でちょっと多分 それはちょっとやらしてもらいますけど、
はいはいはいはい、
せっかくアドバイスいただいたんで、
うん、
でもそこからまだやっぱりもうちょい、うんうん、こういうところをもうちょいこう動きが出たらいいかなっていうのは、
うんうんうん、
まだまだちょっと自分の中では考えていかなきゃいけないとこだなっていう、
じゃあもう少しこう試行錯誤が必要かなっていう、
そうですね、
うん、
これ何が難しいかっていうと、
うん、
バックスライドワームって、
うん、
まあ、基本ノーシンカーじゃないですか、
はいはいはい、
ノーシンカーで、うん、でバックスライド、
うん、
奥に滑り込ませていくってことは、うん、紙飛行機みたいなもんなんですよね、
うんうんうん、
でもし紙飛行機にあれに手足つけてたら、
はい、
その抵抗で墜落しますよ、やっぱりいかに抵抗なく、
うん、
その滑り込ませるか、
はい、
それがバックスライドのよりスライド良くするしっていうところなんだけど、うんうん、だけどやっぱり抵抗物がないってことは、
うん、
ノーアクション、
そうってことですよね、
うんうんうん、ただスライドするけど、
うん、
誘う力がちょっと弱いと、
うん、
あとはボンフォール一発で必ず食うとは限らないから、
うん、
一回ボトムについちゃってからもそこでなんかこ
う、ね、そうですね、
食わせのトリックが欲しいなっていうところで、
うんうん、
なんかつけたいんだけどつけるとバックスライドが死んでくっていう、はいはいはいはい、その葛藤なんだよね、
そうなんですよ、今孝太郎さんが言った通り、もうバックスライドの幅すげえいいんですよ今、
うん、
僕のワーム、
うんうんうん、
いいんですけど、うん、全くそれ以外のものに関してははっきり言ってクソです、
そうだよね、あの一緒にね、そのバギークローと、その劇が今作ってるものだったりとかして、まあ二人で、まあこう水の中でどのくらいの角度で入っていってるとか、もちろんやると確かに、まあ本当倍まで行くんじゃねえかぐらいにグ
ーって言ってるんですよ。スライド幅半端じゃないんですよ。
この前ね、ちょうど雑誌の編集部の人と、いやこの前劇さんの取材行ったんですけど、あのバックスライドワームいいですよって言ってて、え、どんな感じなのって言ったら、もう毎投毎投ちゃんとすごい綺麗にバックスライドするんですよ。
はいはいはい、
これって結構大事で、バックスライドワームって着水の角度によってバックスライド実はあんまりしてなかったり、ね、バラついちゃうのが、いや劇さんのは毎回いいバックスライドしてましたって言ってたんで、で結構釣ってるしっていうね、すでに
そこまではね出てるんですけど、まあ、あとはね申し訳ないですけどね、もうただのワームですだからそこをどうにかしないと、やっぱり多分今孝太郎さんが言われた通り、
まあ、誘ったりね、そのファーストフォールだけじゃないですからね。
そうなんですよ、特におかっぱりは
言ったらこうセカンド、ね、誘ってからのセカンドフォールも使うわけじゃないですか、そう考えるとね、やっぱこう誘った時にねアピールしてほしいもんね。
もう少しやっぱその生命感あるような、ちょっとバックサイドワームにはちょっとしたいかなって、まあ、日々勉強中です。
なるほどね、
はい、
まあ、またちょっとね、どういう ね状態のものが世に出されるかまだ分かりませんけどもね、まあ、非常に楽しみなんで、
孝太郎さんじゃないけど、ちゃんと自分がこれは出せるってちゃんと思った時に出したいと思います、はい、
はい、
そんなこんなでバックスライドの話でしたけども、
はい、
あれですよね、言いませんでしたけど、孝太郎君来てるからもう来週もそうですよね。
間違いないです ね、
もう全く何も話してないですから。
全然話してないですね、
そうです、なんかすいませんね、俺ゲストじゃない、なんかそのバックサイドのワームとか、なんかむしろ話していただいて、
で何何何佐藤村さん、
そうなんですよ、せっかくね、今週孝太郎君も来ていただいてますし、
はい、
今週の土曜日なんです、8月6日土曜日、15時から、キャスティングの横浜広北店で、今週1週間ですね、横浜広北店スティーズウィークっていうのを開催してまして、台湾のスティーズとかね、その辺のフェアをやってるんですが、8月6日土曜日の15時から、川村孝太郎さん、橋本拓也さん、草深幸典さん、赤羽修也さんの4人をお迎えして、台湾プロテスタートークショーを開催。
ほう、
はい、もう台湾とかね、台湾スティーズに関してもう思いっきりこの4人に語っていただいて、いろいろ教えていただきましょうということで、まあ、トークショーの後ね、時間で許す限りちょっと皆さんとね、ちょっといろいろアドバイスしていただける時間もありますんで、で孝太郎君のね、モデル今年出たね、台湾スティーズのファイヤーウルフっていう大人気ロットがあるんですけど、もう全然品薄なんですけど、キャスティング各店からかき集めまくって、多少はあるんで、
ほう、
ぜひちょっとこの日にね、孝太郎君からね、そういった説明も聞けると思いますし、
なんなり
と、ぜひね、気になる人はね、はい、遊びに来ていただいて、
キャスティング広北店ね、
そう、広北店ね、はい、3時からですから、リールの説明なんかも聞けるし、川村さん、橋本さん、草深さん、赤丸さんからアドバイスをいただけますんで、皆さんぜひ今週土曜日はキャスティング広北店へ遊びに来てください。
来てください、
広北へ、はい、レッツゴー、
レッツゴー。その時にね、またバックスライドの話とかもうちょっとね、詳しく聞きたい方は、
そうです、
聞いてくれてもいいですか。
そうですね、
はい、なんなりと
有料ですけど、
はい、有料ですけどそれにしても孝太郎さんが作るアームってめちゃ釣れますね。
いやいやいや、もうね、
やっぱり
やっぱりもうアングラーのとしてじゃなくて、職人としても多分いっちゃってるんだと思うんですよね、
やってますよね。
いやもうやっぱ
だって孝太郎君が使って釣れるのは当たり前でしょ。
そう、
うまいんだから。
そう、
僕が使っても釣れるんですよ。
そう、
うわ、そういうところにすごいんです。
いやもう半端ないですすごい、ものづくりのね、もう大変さっていうのがね、すごい、
しみじみとね、
面白いよね、
面白いです、
ね、特にね、作ってるのがワームだからね。
そう、
なおさら無限だからね、
分かんないこと、もうその辺はもう甘えるしかないから。
プラグだとね、やっぱある程度ね、リップの角度とか形とかで決まっちゃいますから、そんなこんなでですね、時間も来てしまいましたけども、またちょっと来週孝太郎君にも遊びに来ていただきたいなと思います。
じゃあ孝太郎さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか。もうないですよね、なんもね。
大丈夫ですよ、
はい、
はい、
じゃあこの辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
エンジョイフィッシング。